この番組はカウンスパンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第112回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
のっけっから噛んじゃったお疲れモードのようだよ。
お疲れモードが声に、
うん、ちょっと鼻も詰まってきたからね。危険な兆候です。
風邪の引き始め、
うん、久しぶりに本気で忙しくて、
うん、バタバタと、
うん、イベントはしごとかするもんじゃないね
確かにそうですね。いつもと違う感じになるし、
うん、すっごい楽しかったけど、
うん、
すっごいハードだった
2日間場所違かったんですもんね。
そう2日間ね。
それがまた大変ですよね。
そうだね。同じ場所、うん、だとまあ楽なんだろうけど、
準備して片付けてまた準備してってなると、
そうなかなかハードでしたね。
いやー、お疲れ様でした。
とんでもないです。あれ、さやちゃんこれからだっけ、11日からだっけ、あれ。
そうですね、配信日の次の日かな。
だよね。
はい。
でさ、なんかありがたいことにすっごいなんか打ち合わせ的なものが結構詰まってて、また
おお、
今月
イベント系の、
いや、うん、なんかちょっとお話を聞かせてくださいみたいなのとか
おお、すごい。
いやいやいや、全然なんですけどね。そんなんとか、あと、うん、ほら、あの、なんだっけ、地域の商品券みたいなのとかあるじゃん。
あー、はい、はい、はい。
あれを今回ちょっと参加してみようかとか。
おー。
うん、そう、なんだっけな、30%、1万円で3000円プラスとか。なんか1万円出して1万3000円分の金券がもらえる地方自治体の商品券みたいなさ。
あー、なるほど。
っていうのがあるんだけど、嬉しいじゃん。他なかなか商店街とかでお買い物はしないんだけどさって。
うん、確かに。
うちのね、うちで使うっていうのがあれば、皆さんフードとかも買っていただいてるので、定期的にいくらぐらい使えるなとか、チケットが小型券だったらもう3000半ばだから、
お
ー、1回のお預かりというかお泊まり分ぐらいのプラスアルファにもなったりとかするから、
お得ですよね。
お得だよね。
うん。
うん。そう、だからその説明会があったりとかね。うん、
ああ、なるほど、はい。そっか。
うん。いろいろあるんだけれども。
いやー、お忙しいですね、じゃあ。ね、休みなし。
ほんと。貧乏暇なしとはこのことたいって。
いやいやいや、忙しいのは素晴らしい。
ありがたいことですよ。ただね、そのね、うん、疲労から回復するのに時間がかかるよね。
そうですよね。
どっかで、若くないな、みたいな。
息抜きする一日欲しくなりますね。
なんかね、何もしたくない。思うんだけど、基本的にこう、出張で物販とかでイベント出ると、
うん、
部屋の中が空き巣が入ったみたいな、夜逃げの跡みたいなさ、商品棚から商品は全部なくなってるし、準備をするのでいろんなものがこう出てたりとかするから、もうね、足の踏み場がないわけよ。帰ってくると。
疲れてる時に、それ見ると、また食ったりしますよね。
発狂するよね。キーみたいな。
いや
そんなですけど。
お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。そんな、
だから、ね、そんな一週
間、うん。そう、その一週間終わって、まず何を欲したかっていうと、うん、炊きたてのご飯とちゃんとしたおかずと味噌汁が欲しいっていう
普通の幸せというか、日常が欲しい。
そう、普通のご飯が食べたいっていうのがありました。
あ、忙しかった時、うん、もう片手間に食べれるやつばっかりだったんですか。じゃあ
そう、パンとかコンビニのおにぎりとか、あとカップラーメンとか。
うわー、それは疲れも溜まっちゃいますね、やっぱり。
うん。もう何？自分で何かご飯を作って食べるっていう、そのご飯を作る時間があるんだったら、なんか、口をもぐもぐしながら手を動かしていたいっていう。
ああ、うん。 相当忙しい時ですよそれ。
なのかな。なんかね、それがその瞬間はね苦痛じゃないんだよね。
ああ、
もう若い頃から慣れてるから、立ち食いで5分で弁当食うとか。ただそれがこう切れた瞬間にうわーって。
ああ、なんか集中力、その時はもうテンション上がっちゃってんでしょうね。
そうみたいね。
じゃあ今はちょっとテンション下がり気味というか、
だだ下がりですよ。
気味どころか
天気悪いし。
そうなんですよね。あ、そういえばもう そっちの方は
関東梅雨入りしましたね。
あー、なんかあんだけ天気良かったんで梅雨入りすんのかなって心配あったんですけどね。
うん。
したらしたでなんかちょっと。
よう降りますわ。
あらー。じゃあドッグランもなかなか遊べなくなっちゃいますね。
そうだね。今日午前中出れなかったし。
あら。
洗濯もしなきゃ。溜まってるの。主婦的発想。
主婦ですな。
うん。まあ私はね、喋りたい放題喋りましたけど、さやちゃんはどうでしたかって話ですよ。
私は、そのさっき言った、あさってかな、明日かな、配信日だと明日、
うん。配信日だと明日だね。
明日の準備と、はい、あと土日にイベントが入ったんで、イベント行って。
あら、忙しいじゃん。
はい。で、そしたら、初めて、なんか思いがけない腰痛になって。
おう、なんか初めて？
初めてでしたね、なんか。
わけなぁ。
一週間ぐらい作業しながら左手やっけに痺れんなとか思ってたんですけど、
うん、
イベント中に急に腰がビキッとなって、
あー
って思いながら。
季節の変わり目やばいっつうからね。
あ、そうなんですね、やっぱり。
そう。あったかくなる時がやばいって。
へー、意外寒い方がなりやすそうな。
うん。その寒い時からあったかくなる瞬間がやばいんだって。
やっぱ季節の変わり目とかなんですね、そうすると。うん。まあそれで、もう腰をなんか抑えながらイベントやってたら、隣の方がちょうどマッサージの方が出店してて、歩き方があまりにもおかしいからって言ってマッサージしてくれて。
やったじゃん。
いやー、助かりましたよ。帰りおかげで運転できたぐらいに。
うん。なるよね。
なりますね。
わかる。
なんで今ちょっとコルセット巻きながらの。
コルセットがあるんだ。
なんかうちいっぱいありましたね。なんだろうと。なんでこんなにいっぱいあるんだろうと。
親御さんかな。
そうですね、多分。
うん。ね。早めにお医者さんに行った方がいいよ。
そうなんですよね。でも今週。
整体とか。
あ、整体はもうそこで行ってきたんですけど。うん、
私も明日行ってくる。
あ、
ご褒美整体。
おー。また先生に溜まってるねって言われながらの。
そうなんだ。
メンテナンスですね。
ねえ、しないと若くないから、
うん、あれです、なる前にやるべきですね、やっぱりメンテナンスも。うん、なって初めて分かった。
でもさ、悔しいじゃん、なんかイベントの前に行っちゃってさ。
うん。
イベント後も疲れが残るって。だったら終わってから行きたいじゃんみたいな。
まとめて、まとめて。
そう、まとめて。それがダメだって言われるんだけど。そんな感じですけど。
そんな感じで、
はい、まあ、はい、お互い気をつけようねって。
そうですね。
ことで、皆さんもぜひお気をつけいただいて。
はい。
はい。というわけで、まあ、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、本編入ってまいりたいと思います。
はい。
今日は、もうちょっと前なんだけれども、マウスケア、デンタルケアについて勉強してきてたのね。
はい、はい。
で、それを、皆さんにも、聞いていただこうかなと思って。
おお、ぜひ聞きたいです。
教えないよ、
あれ。
嘘です、嘘です。そう、突然なんだけど、
うん、
問題ね。
はい。
さえちゃん、犬の歯の本数って知ってる？
あれ40何本？
40何本よ。何よ。
あれ
永久歯ね、もちろん。
42。
お、当たり。
おお。
じゃあ猫は？
え、あれ同じじゃない。
同じじゃないんだよ。
多い少ないで言ったら。
少ない。
え、じゃあ39ぐらい？
ぶ、30本。
え、あ、思ったより少ない。
じゃあ人間は？
あれ、何も、一番肝心なのは、全然だった。36？
ぶ、28。
ああ、猫とそう変わらない。
そう変わらない。
犬やたら多い、犬多いんですね、そう考えると。
犬多いよね。前歯が多いんだよね。
あーでも確かに見てみてやたら密集してるというか、
うん、私たちの剣歯って言われてる歯があるじゃん前歯、
はいはい、
その間に私たちは4本だっけ、うんそうですね、あるんだけど犬6本あるんだよ。
うん、多い
で上下じゃん。だからもうまずその段階で4本多いじゃん。
うんうんうん。
ね。でちっちゃい歯が結構生えてたりとかするのでそういう部分で多いみたいなんだけれども、じゃあ構造としては何か違いがあるとか知ってる？
構造。
うん。
へえ。剣歯が鋭いとかぐらいしか。なんだっけ。
はい。構造、歯の構造ね、はほぼ一緒。
ああ、はい、うん。人間と変わりなく。
そうそうそう。エナメル質があって、象牙質があって、こう、お肉がついて、神経がつながってる、歯髄って呼ばれるものがあるっていう。
歯髄？
そう、歯茎があって、あの、あれよ、歯抜けると中に肉みたいなのついてるじゃん。
ああ。
歯の内側ね。
はいはいはい。あれ、歯髄っていう
んです。歯髄っていうらしいんだけれども。うん、そういう構造ができていて、もう構造的にはほとんど人間と変わらないと、はい、いうことなんですけど、で犬ってさ基本的には咀嚼しないって言われてるじゃん。
そうですね、見てても、
うん、基本的に丸飲み、飲み込めるサイズに砕いてから、うん、砕いて飲み込むって、
うん、
だからすり鉢状の歯とか少ないじゃん。
そうですね、
上の方にちょびっとあってって、
うん、
って言ってももうほとんどすり鉢状の歯はないという、うん、でも過言ではないぐらいで、犬にとって一番大事なのは犬歯ではなくてその奥にある裂肉歯って呼ばれる、そうだな、山脈みたいな形をした歯があるのよ。
ああ、はい、奥の
奥、山が2つつながったような、
うんうんうん、ありますあります。
あれが結構重要な歯で、あれでお肉とかを引きちぎるっていう、書いて字のごとくなんだけれども。
おお、奥歯で噛みちぎるんですね。
そう、横向いてるじゃん。なんか大きいものを噛んでる時って。
う
ん、
そうですね。ああ、言われてみれば。
前歯で噛まないじゃない、ま、
噛んでないですね。
前足で、例えばアキレス腱とかガムとかを持って、前歯で、って。それ下肢目じゃん。
うん。
でも、大概こう横向いて噛んでるじゃない。
横噛みですね、言われてみれば。
うん、それの、裂肉歯っていう歯で砕いている
てい、うん、
ただ一番大切なんだけど結構折れやすかったりとか形状的に歯垢が溜まりやすかったりする。
あ、裂肉歯が、
うん、
一番使うのに案外脆いっていう。
そう、一番やわい、
うん、
はい、まあ丸飲みだからいいんだけどさっていう部分あるんだけどやっぱり小さい子とかって結構噛んで食べたりとかする子もいるじゃん。
そうですね、
うん、そう考えるとやっぱり大事と、
うん、
はい、ということで、さやちゃんはさ歯磨きしてる？
うちですか？あ、してます、うん、してます。
なんで歯磨きするの？
歯石がたまらないように。
そう、私たちはさ歯石がたまらないのもそうだけど虫歯にならないように歯磨きするじゃん。
そうですね、人間の場合だと。
犬って虫歯になったのって聞いたことある？うちの子虫歯でみたいな。
ないですね。ないな。
ないよね。私もない。
ということは犬はならない？
ブー。
おお、
虫歯なりにくいだけなんだよね。
あ、絶対ならないわけじゃないんですね、虫歯に。
そう、絶対ならないわけではなくて、なりにくいと言われている。で、なんでなりにくいのかってなるじゃん。
そうですよね。
気になるもので、世の中にはペーハーという知ってる？
酸性、アルカリ性、中性の。
そう。物質の、その酸性、アルカリ性の度合いを測る、表す数値なんだけれども、その pH が人間と違うんだって。
うん。
犬はどっちかって言ったらアルカリ寄り。
うんうん。
で、人間は酸性寄り。で、酸性だと虫歯菌っていうのが繁殖しやすいらしくて、アルカリ性だと繁殖しづらい。
おー。だからなりにくいんですね。
なりにくい。で、なおかつ私たちの唾液の中には食べ物のデンプンを糖に分解するアミラーゼっていうのがあるのね。
うん。
でも酵素なんだけど、犬にはその酵素がない。だから糖が口の中で分解されたりとかしない。
うん、糖にならないってことですね。
糖にならないということです。はい。すごいよね。
へぇ、不思議。
そう。それによって、なりにくい。ということで、うん、なりにくいってことは、なるってこともあるわけよ。
そうですよね。
ならないじゃないから。
うんうん。
で、なんでかって、そのなりにくい、なる要素としては、例えば、口の中の、その、酸性アルカリ性のが体調不良によって、pH の数値が変わってるとか、
うん、
うん。あとは、思いっきりこう、すっごい虫歯の飼い主さんから口移しで何かを与えられていて、抵抗力が下がってて、その菌が移ってしまうとか。そう、よく言うじゃない、今、お子さんに口移しで物を食べさせないでくれって、そういうことによって虫歯菌が移るとか。
ああ、言いますね。同じスプーンでとかダメですよとか。
そうそうそう。そういうことらしいのよ。まあ、怖い。まあ、なりにくいんだけどね、ほぼほぼ、はい、でさっきも言ったように、まあ、歯磨きをする本当の要素、本当っていうか一番大事な要素としては歯周病とか歯石とかが気になる部分じゃん。
そうですね。
そう、
や磨いててもやっぱりつきますからね、どうしても、うん、
つくよね、
うん、
ではその歯周病になる歯石がつくシステムっていうのがあるのよ。
おお。
で実はどっかの調べなんだけれども、3歳以上の約8割のワンニャン、犬とか猫がほぼ歯のトラブルで悩んでいるっていう、歯周病だっていう調べが出てるらしくて、
うん、3歳で、3歳から
3歳以上だから3歳も含んでるよね。
うん、
うん、で犬に多いそういった口のトラブル、お口のトラブルとしては歯周病、さっき言ったのもそうだけれども、折れちゃったりとか削れちゃったりとか、うん、あと乳歯が残ってるっていうのもある、
うん
うん、結構注意が必要ですよっていうことなんだけれども、なんかコピンは去勢をするときに乳歯残ってたやつ抜いてもらった。うん、抜いてもらったよ。犬歯2本。
あ、そっか、全身麻酔したから
全麻でしょ。
あ、そうですよね。
そうそうそう。で、そういうのがあると。まあ、はい、確かにそうだよね。いらないところに密集して歯が生えてしまってると、そこに汚れが溜まってっていうことになるので、
うん。
必要な本数だけでいいと。
そうですね。
歯周病っていうのはまずどんなもんなんかっていうんだけれども、うん、私たちさ、ご飯食べてしばらく経ったりとかすると、歯磨いてなかったりとかするとさ、ネバネバするじゃん、歯が。
しますね。
朝起きた時もそうだけども。うん、ネバネバして、歯垢って、っていうのが溜まって、
うん、
それが硬化することによって歯石というものになるじゃない。
はい。
で、うんと、そのまずネバネバしたっていうのは細菌なのよ。
そう聞くとなんか一気に怖くなる。うん、
ゾーってするよね。
うん、
なんかこう朝歯磨いてからなんか飲みなさいとかって言うじゃん。
ああ、そうですね。なんか朝の口中が一番細菌が多いみたいなことを。
うん。そう。うん、で、そのネバネバがネバネバ、ヌルヌルが、
うん。
カスになって、
うん。
石になるんだけど、犬ってどのぐらいで歯石になると思うの？私たちがね、だいたい1週間ぐらい。
でも、基本的な犬の年数と人間の年数で考えると、犬の方が早いのが基本だから、うん、やっぱ犬の方が早いんですかね？
早い。1週間からまあ2週間って言われてるんだけど、犬は3日。
え？
から5日って言われてる。
想像以上に
歯垢が歯石に変わるのにそんだけ早いっていうね。
あ、そんなに早いんですね。
そうなの、そうなの。
はっという間になっちゃう。じゃあ1日サボるだけでも
危ない、うん、もう3日経ったらアウトっていうぐらいなんだけれども、そうやって3日間放置されていた汚れが固く歯石というものになって、歯茎と歯の間にどんどん蓄積されると歯茎が傷んで歯肉炎っていう、歯周病とか歯肉炎っていうものになる。
はい。
歯肉炎、歯周炎に変わってくるか。で、そうなると、
うん。
もちろん歯はダメになるんだけど、実は歯周病っていうのが万病のもとになるんじゃないかっていう話があり。
万病っていうことは口以外の病気にもなるってことですか？
そうなんです。結局のところさ、バイ菌が繁殖してるわけじゃん。
まあそっか、そうですよね。
歯周病って。
うん。
で、歯周病 の菌が、いろんな雑菌がいるわけじゃない？
うんうん。
それがこう血液中に溶け込んで全身に回るっていう考え方が最近されてるらしく。
怖いな。
そう、怖いよね。で、そういう危険性もあるんだけれども、実際歯周病から悪化すると、歯漏って言われる、病気じゃないんだけど、症状が出たりとか、
うん。
後鼻漏管って言われるものがあったりとか、するんだけど、犬歯のところから毒が入って化膿して、目の下のところを突き抜けて穴が開いたとか。怖いよね。が、
うん、はいはい。
あと、そういう菌とかっていうのは骨も溶かしちゃうから、歯から鼻に穴が開いちゃって貫通してる状態とか。
おー、恐ろしいって、
骨が老化、あ、じゃあ、もろくなって骨折をしたりとかね。怖い！
歯、歯石一つでそこまでってなっちゃうんですね。うん、
すっごい簡単に考えてたけど、すっごい大変だよね。だから、歯磨きがすごく大事っていう。
ってことだったんですね。
っていうことなんですよ。
いやー、歯石が溜まりやすいから、なるべくこまめにっていうのだけ考えてたんですけど。
うん。そう。
想像以上に、はい。
その、例えば歯磨きとかもそうなんだけど、いろんな説があって、オーラルケア、歯磨き、デンタルケアっていうのが。
はい。
こう慣れてないうちはさ、ガーゼとかでやるじゃん。
そうですね、ちっちゃいうちは。
そう。で、それだとちょっと足らないっていう時も出てくるわけよ。その隙間のところが、とか。
そうですね、歯と歯の間の。
そうなの、そうなの。で、突然さ、今、グルーミングサロンとかで歯ブラシのサービスとかで始まる、やってるところとか増えてきてるんだけれども、やっぱり急にね、知らないワンちゃんの口の中に手突っ込んで歯磨くってすっごい怖い。
そうですよね。
ことなわけよ。まあ、コツがちゃんとつかめてれば平気なんだけれども、で歯磨きって歯ブラシ入れてもさ、うがーとかってなったら怖いじゃない？
怖いですよね。
ってことは日々お家でそういうオーラルケア、デンタルケアを、お口の中を触られるとか、
うん。
っていうことに慣れといてもらうのが一番いいわけ。
そうですね。なんか見たこともないもん、突然口の中に入れられたら、なんだってなっちゃうし。
なっちゃうし。で、その、例えばまず指先、ガーゼをつけた指先で触ってもらうことに日々慣れていれば、歯ブラシに移行していくのもすごく簡単。
そうですね。
だったりとかするわけですよ。
うん。
で、どこが汚れやすいのか、汚れにくいのかっていうのもあるし、
うん。
分かってくるようになるし、あと、子犬、パピーの頃であれば、あ、ここの歯が抜けてきた、ここの歯が抜けてきたって、あ、ここがまだ残ってるっていうのも分かってくるじゃん。
うん、
ってことは、例えば不妊去勢をするときにここの歯を抜いてくださいねっていうお願いもできる。
そうですね、毎日チェックしてれば。
そう、イコール余計な麻酔を使わなくていいと。
あ、そっか、そういうことになるか。一回で全部。
そうなんです。
できる。
うん。獣医さんだってね、もう年がら年中そんな万能ではないし、
うん、
去勢不妊だからって言って歯を見なかったりとかすることもあるかもしれないし。
そうですよね、うん、
それをまず知ること、そういう時が一個のタイミングであるっていうことを知ってもらうことも大事だし、
うん、
その時に歯も見といていただいていいですかとかっていうね。
そうですよね、飼い主というかご家族の方が一番最初に気づけますもんね。
そう、毎日見てるわけだから
さ、うん、
だからコピンはね、去勢したのは犬歯以外の歯が全部抜けてから。
でもそういうポイントもいいですね。なんかいつ頃しようかっていうのを考えるけど、
う
ん、
そう、うちはまあ早めがいいだろうっていうので結構早いうちからするっていうのはもう決まってたし、
うん、
いつやろうかみたいな話を獣医さんともしてたし、
うん、
コピンの生まれ育ったところの、要はブリーダーさんのところとも相談して決めてたんだけど、
うん、
最終的にはちょっとじゃあ歯も抜けてきてるんで、犬歯が抜けなそうだから、他の歯が抜けたらやりましょうっていう話で、うん、結構な大人数で話し合って決めてた。そうそうそう。まあちょっと横道にそれたんだけど、そういった形でちょっとデンタルケアを意識的にしていただくのは本当大事なんじゃないかなと。
そうですね。
はい。 思うわけです。
うん。
うん、だって嫌じゃん。目の下に穴が開いちゃったとかさ。
ねえ、もう、うん。
なんか全身に菌が回っちゃってましたとかさ。
怖いですよね。うん、あと歯をなくしちゃうと食べれるのもまた。
そう。いくらこう丸飲みだって言ったって、やっぱり何回か噛む子はいるわけよ。
うん。
ね、流動食とかになっちゃったらかわいそうだし、
そうですよね、
年を取ってくれば内臓だって弱くなってくるんだから、うん、そういうのを考えるとやっぱり人間もそうだけれども噛むということの大切さ、
うん、
噛んじゃったけどを意識していただいて、お家でも、マウスケア、デンタルケア、オーラルケアというものをちょっと意識してみていただくといいんじゃないかなと思います。
はい
はい、ちょっとざーっと話してきてしまったけれど以上でございます。
はい、
なんか気になることありますか？
いや、これが終わったらちょっとラッキーさんと小春さんの口の中もう一回見てみようと思って
それがいいと思われます。
はい、
はい、うちのお坊ちゃんもう寝ちゃいましたけど、コピンク、ね、はい、というわけで本編終了いたしましてエンディングでございます。
はい、
はい、告知、
はい、あります。
はい、
明日、明後日迫ってまいりました福島アーティストガールズ展2015。
明日だろ。
明日ですね。
配信。
失礼いたしました。開催いたします。6月の11日木曜日から6月の16日火曜日までとなっております。
はい、
場所はですね、福島市中郷福島店7階版画サロンにて10時から7時30分まで開催しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
ワークショップもあるみたいですよ。
はい。
はい。
日曜日1時半ぐらいを予定しておりますが、変更したらまたブログの方に載せますので、よろしくお願いします。
ブラグにね。
ブラグに。
ワークショップ何をするんだね。
ワークショップは似顔絵です。
はい。
いつも通りに。はい。
私でも簡単に描ける似顔絵教室的な
のもやる予定です。
他に何があるんだね。
他、私がその、いつもイベントでやってるみたいに描くのと、お客様に教えするのっていうので、
はい。
はい。二パターンに用意してますので。
描きたい人も描いてほしい人もお待ちしてます。
待ちてます。
はい。というわけで、明けさんの方から告知はなし。
はい。
なしです。というわけで、ザッツワニャンライフ第122回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明けさと、
田口でした。
また来週。
また来週。Got it.